皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年10月30日にミンフィネットで発表された路頭に迷う中、師父の慈悲と偉大さを目の当たりにするという内容の前編です。それではお聞きください。路頭に迷う中、師父の慈悲と偉大さを目の当たりにする。前編。文、中国のダーファー弟子。1993年、私は非常に幸運に師父の開催されたファールンゴン学習講座に参加しました。修練を始めてから私は健康になり、道徳が向上しました。仕事にはコツコツと取り組み、さらに職場では技術指導にあたる働き手でした。江沢民集団が1999年にダーファーを迫害し始めた後、私は2000年に北京に陳情に訪れましたが、非合法に1年以上強制的に労働強要を受けました。解放されて帰宅した後、私は職場に行こうとしましたが、職場のトップらは、転校しない限り610弁公室の人が出勤を許可しないので労働をさせることができないと言いました。そして私は仕事を失い、生活費の出所がなくなりました。生活が困難になり、仕方なく親戚のいる別の都市に行き働きました。しかし収入は支出を賄うのに足りず、ほとんど親戚の支援に頼っていました。2009年、私は再び非合法に連行されました。私は野蛮に高濃度の食塩水やラー油を流し込まれる間食をされて、生命が危機に瀕していましたが、当局はやはり私を強制的に労働強要所に送りました。しかし労働強要所が受け入れを拒否したため、私は家に帰ることができました。帰宅後、私は肺脳炎を発症し、大量の隔血があり、親戚に病院に送られた時点ではすでに水も飲めないほどでした。私はファールンダーファーは素晴らしい、神善人は素晴らしいと唱えました。そしてやっと一口の水を飲むことができました。医師は私のレントゲン写真を見て、肺がんだと言いました。病院に数日間しか入院しませんでしたが、2万元以上の医療費がかかりました。お金がなかったため小さな病院に転院しました。同宗たちも私を助けに来てくれました。私は法を多く学び、連行を多く行いました。師父の慈悲なる加護のもと、私は回復しました。2019年、迫害を避けると同時に、親戚の生活負担を軽減したいという思いから、私はわずかな荷物を持って親戚の住む都市を離れました。もともとは地域 B に行く予定でしたが、途中で身分証明書の検査がありました。私は身分証明書を持っていなかったため、運転手と相談の末、地域 A の高速道路のサービスエリアで降りることになりました。その時私は未知の都市に降り、身分証明書はなく、わずかなお金しか持っておらず、住む場所もなく、ノートパソコンが壊れていたため、家族とも連絡が取れなくなっていました。さらに3年に及ぶ疫病の中で、私はこのような状況にあり、絶望の中、路頭に迷いました。しかし最終的に師父の慈悲深い保護のもと、様々な困難を乗り越えることができました。以下はこの期間中の私の生活体験となります。師父の慈悲深い保護に感謝します。 1. 一歩引き下がれば世界が広々と開ける。私は地域 A の海岸で半月間を過ごしました。 そこで一人の漁師に出会い、ファールンダーファーの素晴らしさを伝えました。彼は私に同情し、私が住む場所がないことを見て、彼の小さな仮設住居を貸してくれました。家賃は1日10元でした。私は20元を支払いました。これで私はやっと住む場所を持つことができました。冬が近づいていたため、慈悲深い主婦は私に身を寄せる場所を探してくださいました。さもなければどうしようもなかったのです。その家は非常にシンプルで電気も水道もありませんでした。最後に残った200元で電気ハンダゴテと電解コンデンサを買いました。インバーターを一つ拾いましたが、それをバッテリーカーに接続して自家発電しました。ダーファーの連行音楽が小さなスピーカーから流れたとき、私は感動して涙がこぼれ、本当に心から主婦に感謝しました。身を寄せるところが見つかったので、やっと心を静めて楽法できるようになりました。ある日、法を学んでいましたが、特に集中して心が非常に静かでした。食事を忘れて本を読み続けると、私の周りの食器が突然跳ね上がりました。私は目をこすりよく見ましたが、まだ跳ねていました。その瞬間、主婦が私に食事の時間だと知らせてくださっていると悟りました。私は外に出て食べ物を探しました。道路脇に誰かが捨てた大きな箱にたくさんの死んだカニが入っていました。感染症が流行する間、海産物にウイルスが含まれると言われていたため、多くの人々は海産物を食べるのを避けていました。私は袋を見つけてそのカニを持ち帰りました。それらのカニを2日間食べました。常に弟子を保護してくださる主婦に感謝しました。真相を伝える際、誰かが私に大きな石の上に快活天空と書かれていると教えてくれました。その時私は本当に一歩引き下がれば世界が広々と開ける感覚を味わいました。執着を放下すると新たな展望が広がることを感じ、まるで新しい世界に足を踏み入れたかのような素晴らしさを感じました。2. 慶州すでにすぐ番町の山。2020年3月のある日、家主が私に健康コードの手続きをするように言いました。私はそれを断り、解決策を考えるために3日間の時間をもらいました。悲しかった私は初めて小さな森で、主婦助けてくださいと叫びました。以前家主は私の住んでいる家から遠くないところに同じくファールンダーファーを治めている人が住む小さな家があると言っていました。しかし私が7ヶ月間住んでいてもその人に一度も会ったことがありませんでした。私が主婦に助けを求めた翌日、その同州の家の畑で誰かが作業をしているのが見え、その人に話しかけました。その人は同州の夫で、彼もダーファーを学んだことがありました。私は自分の状況を説明しました。彼は、それならこの古びた家でよければ住んでください、と言いました。私はその小さな家に引っ越しました。家を見ると本当に古びており、窓はなくビニールで覆われ、ドアも閉まらないほどでした。しかし幸いに天気は暖かくなっていましたし、何よりも地元の同州と連絡を取り合えたことが嬉しかったです。同州はたくさんの食べ物や生活用品、携帯電話など多くの物品を持ってきてくれました。特に修練の面で大いに助けてくれました。その間無償で助けてくれた同州たちにここで感謝いたします。この4年間、私はほとんどの場合、無料の Wi-Fi を使用してインターネットにアクセスしていました。 一部の Wi-Fi はパスワードで保護されていましたが、私がパスワードを推測して入力すると本当に接続することができました。師父は弟子を常に見守ってくださっていました。それは本当に不思議でした。修練しない常人なら修練の超常さと神聖さを永遠に理解できないでしょう。私はミンフィネットで師父の新しい経文や同宗たちが書いた修練体験を読み、世界中の消防の進展を知り、消防の進展に遅れないようにしました。後で同宗からノートパソコンをもらいました。祝日を祝うときは師父のため祝賀カードを作り、神道人テレビを受信するための受信機をセッティングして神道人テレビを視聴することができ、旧正月には仙人賞を鑑賞しました。生活面では自分で畑を耕す方法を学び、さつまいも、ピーナッツ、トウモロコシなどを育てました。普段はゴミを拾って自転車で運び、それから食べられるもの、燃やせるもの、日常生活に使えるもの、肥料にできるものに分類しました。とにかく拾ったものはすべて使えましたが、主な目的は食事の問題を解決することでした。以前使っていた鍋が壊れてしまい、ご飯が炊けませんでした。ある日、私は塗料が入っていたとみられるバケツを拾いました。炊飯器の内鍋を使ってご飯を炊きましたが、米にバケツから塗料が染み込み、食事の後全身が腫れ上がり、黄色い水のようなものが出ました。私は師父の説法の一節を思い出しました。それを探して詳しく読みました。師父はスイス法会での説法でこう説かれていました。近代科学が作り出した工業は人類の生存環境をひどく破壊しており、これは確かなことです。排気ガスの破壊で南極上空にホールが現れたのではなく、人間が神を破壊することはできません。なぜ工業が発達しているヨーロッパにホールが現れなかったのでしょうか。なぜ人間が生息していない南極に現れたのでしょうか。神は地球上に排気ガスや毒ガスが多くなりすぎたのを見て、自ら窓を開け、排気ガスを外に出してからまた閉めるからです。全く現在の科学が認識しているようなことではありません。この部分の法を読んだとき、私は自信を持ちました。これは体内の毒素を排除するためだと思いました。しかし、どうやって乗り越えるべきかがわかりませんでした。その2年間、集団学法の環境を失い、連行も少なく、連行するにしても心は静かではなかったのです。そこで学法と連行を強化しました。私は第五式を3時間行いました。とても良い感覚で体が温かくなりました。ただれ、嚢胞、黄色い液体の流出などの症状が次第に改善されました。その後、連行時間を増やしたら全ての症状が消えました。師父は再び弟子を助けて困難を乗り越えさせてくださいました。師父の慈悲なる保護の恩に感謝いたします。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフィネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。